聞こえてますか？これは聞こえてますか？という問いに対し、どういうレスポンスが返ってくるのかわからない。聞こえていますか？という、あれに対し、どうやって反応を見たらいいのかがわからないのですが、ご存知の方はいらっしゃいますのでしょうか？わかりません。何もわからない。何もわからないスペース。ブリブリブリブリブリブリ、これ何これ何、変なのしちゃった。変なのしちゃった。にゃむにゃむにゃむにゃむにゃむにゃむ。クソデカ BGM？ クソデカ BGM？ みんなの耳には BGM が流れてるの？ 聞こえてるということで、ちょっと音がボワボワするのは、もう、ご愛嬌と思って、そういうもんでございます。フロスペースっていうのは。ちょっとね、この後、17時から、メンバー限定の配信があるんですけれども、なんか今日タグとか特にないっす。メンバー限定の配信があるんですが、ちょっとその前に、スペースの機能を試してみたくて。っていうのと、あと、風呂に入りたくて。どっちもやりたいんだけど、どうすればいいんだーって思ってたら、風呂スペースなるものがあるよと、お風呂スペースなるものがあるよと教えていただいたので、ハッシュタグを作ってそのタグを巡るんやで。ハッシュタグ、じゃあ、スペースラベンでいきましょう。え、そのまますぎ？ダメ？まあいいでしょう。ハッシュタグ、スペースラベンでいきましょう。カタカナスペースにひらがなラベンでございます。ハッシュタグ、スペースラベンで参りましょう。これは私もこう皆様のつぶやきを見ながら、いろいろ見ることができるのでしょうか？わかりません。何もわからない。なぜなら、スペースをやるのが初めてだから。こんばんは。チューフーデールラジンでございます。ね、そんなこんなでですね、お風呂から今お届けしておりますが、昨日ね、Twitter X の方に、とあるね、写真を投稿したんですが、皆さん見ていただきましたか？いわゆるね、ポケモンマンホール？ポケフタ？なんて呼ばれるんでしたっけ？ポケフタ？ポケモンマンホールの、写真を投稿したんですね。で、それが、なんて言うんですか、マンホールの外側、外縁のところに、地名が書いてあるんですね。だから、どこのマンホールなのか、わかりやすくなってて。で、昨日は、私、上野ね、東京は上野に、行っておりましたので、上野のマンホールをポンって載せたんですけれども、昨日、その画像を投稿したときに、中風テイラテンが上野にいるぞ、一体何店を見てるんだみたいな話に。だって、飲酒破天か、ほわみこえつおかわりか、どれ見てるんだみたいな、話になっていたんですが、安心してください、皆さん。ちゃんと、その用事を終わらせた後に投稿してるので、私はその場におりません。皆さん安心してください。上野のマンホールの蓋をポコンって投稿したからといって、そこにいるわけじゃございませんので。ご安心ください。そう。それで、昨日も結局何店に行ってたのかの答え合わせをせっかくなので、したいなと思います。昨日は、科博さんですね。科学博物館。危ねえ、携帯が落ちるところだった。危ねえ、携帯ドボンするところだった。危ねえ、ブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリ 落ちるリスク お酢いながらフロスペースやってるってこと？ すごいなぁ、これ。今全然落とそうだったよ。で、昨日は科学博物館さんの、和食店に行ってきて、で、あと和食店と、その後和食店のチケットで常設展も見れたので、日本館の方ですね、に行ってまいりました。科博、日本館と地球館っていう二つあるんですが、私は日本館の方に行っておりまして。で、日本館はですね、その建物自体も十分、重要文化財のことですね。重要文化財を略して、重文と言うんですが、重文に指定されている建物だったので、その建物も見たいなーっていうのと、日本館ぐるぐるしてみたいなーっていうのと、せっかく和食店を見たから、まあ、名前つながりで日本館に行きたいなーっていうので、日本館に行っておりました。まあ、とりあえず日本館の話は一旦置いておいて、和食店にね、行ってきたんですよ。和食店がね、めちゃめちゃ良かったですね。すごく良かった。で、和食店でまず名前がいいですね。和食店っていう名前が、まずすごく良くて、例えばこれが、日本の時代と食文化展とか、食文化の変遷展とか、日本のなんか食文化についてとかっていう、展覧会名だったらこんなに人来てないと思うんですね。なんかちょっと硬い印象を与えちゃうじゃないですか。だからこの、思い切って和食っていう2文字で和食店に踏み切ったのが、めっちゃいいなと思っておりまして。でね、ずっと前から和食店行きたかったんですが、お友達とですね、昨日和食店行こうぜって話になりまして、和食店行ってきました。すごく良かった。皆さんは和食って想像した時に何を思い浮かべるでしょうか？なんか例えば、郷土料理だったりとか、おにぎりとか、うどんとか、なんかね、そんな感じでいろいろ思い浮かべると思うんですが、じゃあ、例えば、郷土料理だった場合、その郷土料理に使われてるお野菜とかが、どの時代に日本に入ってきたのかっていうところから始まり、あとはなんか、世界と、あとは、日本のお水の違いとか、そういう素材単位でいろんな解説が最初始まってたんですね。で、これ結構この食材って最近日本に来た食材なんや、みたいな、いろんな気づきがありつつ、で、その素材単位のコーナーがあった後に、各時代ごとの、こう、まあ、卑弥呼様が食べてたと思われる食事再現とかね。なんか当時の武士たちが食べていたであろうご飯の再現とかがいろいろあってね、すごくその違いを見るのが面白かったですね。あとね、器とかにもこだわってて、やっぱその当時の再現なので、まあ、この時代は、まあ、おそらく木のお皿。石の器。で、この時代からは漆が使われるようになってたから、漆の器みたいな、そういうね、まあ、書かれてはないんですが、そういったところにすごくこだわりをね、感じましたね。いい展示だった。で、その一緒にね、行っていた友達となんやかんや話しながら、和食店巡っていたんですけれども、なんかね、その、いろんな時代ごとの、そんな、なんね、食卓再現みたいなところでですね、割と最初からこう、なんて言うんでしょう。まあ、ご飯があって、汁物があって、メインがあって、で、小鉢が何個かあって、お魚のなんとかっていうのがあって、みたいな感じでね、なんか、一個の、まあ、お盆？一個の盆の中に、小鉢がわーっていっぱいあるみたいな。 皆様が旅館行った時の食事とか、想像してほしいんですけど、あんな感じだったんですよ。そう。で、あんな感じで、割とその弥生時代ぐらいから進んでて。でね、これ面白いのがね、誰もね、その小鉢やらご飯やら汁物やらを一個にガーンって凝縮してチャーハンみたいにしようとしなかったっていうのが面白かったですね。なんかそう、小鉢がいっぱいあるっていう状況がずっと続いていくんですよ。弥生、飛鳥、奈良、平安、みたいなのがね、ポンポンポンポン続いていくんですが。これもしかして螺鈿がこの時代に生きていたらちょっと洗い物がめんどくさいから全部一緒くたに、炒めるっていう発想を絶対するなと思いながら。この小鉢って洗い物がいっぱいある。種類もいっぱいある。じゃあもうご飯に入れて混ぜちゃえっつって。螺鈿がその時代生きてたらそうするなと思いながら、いろいろと和食店見ておりましたが、あれですね。めちゃめちゃ人が多くて、和食店。あ、自分が行ったのが土曜日だったので、人が多いみたいなところはあったんですけど、あらかじめ予想はしてて、まあ、大体人多いだろうなーっていうふうな予測はしていたんですが、めちゃめちゃ多かった。すんごい多かった。もうなんかね、多すぎて、途中途中こう、いろんな解説文がたくさんあるんですが、解説文がですね、見れなくて、で皆さん安心してください。この和食店ちゃんと図録が販売されておりますよ。この図録、和食店のね、図録が販売されておりまして。で、そのね、図録にちゃんと、こう、展示していた説明文みたいなのも、ああいった感じでもね、全部書かれておりますので、安心してください。その1から100まで全部文字を見ようとしなくて大丈夫です。あとね、その素材単位での展示の中に、なんか大豆とか、あと、キノコとか、米とか米麹とか、さあ考え方はお分かりですね。米とか米麹、そう、日本酒です。そう、日本酒のね、なんか、匂いを体験できるやつとかがあって、それもね、めちゃめちゃ良かった。すごく楽しかった。なんか自分たちが何気なく普段食べてるものを、改めてその科学的視点になるんでしょうか。科学的視点に立って解説されると、なんか普段自分たちが食べてるものがいろんなものによって構成されてて。で、その構成されてるものはいろんな歴史をたどって日本にやってきたんだなーっていう風なのを、すごくね、感じていい展示でしたね。あとね、もう一個面白かったのがあって、本当にめちゃめちゃ人が多かったんですよ。和食店。で、なんかご家族連れの方もたくさんいらっしゃって、なんか一人で来られてる方が多いっていうよりかは、なんかこう、まあ、団体で何人か、3、4人とか、2、3人とかで来られてる方が多いなっていう印象だったんですけど、なんかその中でね、その和食店でいろんなものが展示されてる中で、なんか皆さんそれぞれのエピソードが出てくるんですよ。例えば、この間、給食で出て食べたけど、美味しかったんだよね。なんとかっていう名前があったんだ。忘れてたって言ってるお子さんとか、あとは、あ、これなんか地元の料理で、今でこそ地元にはいないけど、すごい懐かしいって言ってる方がいて、やっぱそういうなんか個人個人の経験とか、経験に基づくエピソードを引き出せる展示はすごくいいなって思いました。和食店だからこそ、なんでしょうが、すんごく良かった。そういう意味でも。 かくいう私も、そういえば、ちっちゃい時は和食が口に合わなくて苦手だったなとか、いつから食べれるようになったっけとか、いつから食べれるようになったっけって思い返せば割と最近だったりするんですよね。日本酒飲めるようになってから。なんか日本酒とね、和食ってとにかく合う。最強に合う。で、和食店行った後はですね、やっぱり和食を食べようってことになりまして。友達と二人でね、和食屋さんに行って、何食べたっけな？明太子とか、天ぷらとか、あとね、そこが蕎麦屋さんだったんですけど、なんかお蕎麦以外にもメニューが充実してる感じのね、お店だったんですよ。だから、なんかその和食店行った後、いろいろ食べたいってなっちゃって、いろいろ小鉢をね、いろいろもろもろ注文しまして、いっぱい食べてきました。美味しかったー。和食店ね、よく、究極の飯テロ店って呼ばれてたりしますけどね。和食店はですね、飯テロ店ですよ。皆さん、本当に。もう、展示見てたら、めちゃめちゃお腹すく。空腹状態で和食店見るのはとても危険なので、皆さんやめてくださいね。和食店は空腹状態で見ると死にます。比喩じゃなくて、本当に死にます。空腹状態で和食店に行くと、究極の飯テロをされるので、お腹すいた感、お腹すいた感がさらに促進されるんです。なんかもう、空の容器がさらに空になるんです。空の容器がさらに空になると何が起こるかっていうと、なんかね、気分が悪くなる。自分が空腹だからなのか、目の前に和食が置かれてるのに食べれないもどかしさゆえなのかわかりませんが、すんごいね、お腹鳴ります。お腹鳴る上に、その人がいっぱいいるんですよ、和食店って。どうなるかお分かりですね。皆さんもうここまで言ったらどうなるかお分かりでしょう。自分の腹の鳴った音、めちゃくちゃ周りに聞こえます。めちゃくちゃ自分のお腹の音、周りの人に超聞こえる。それぐらいの人の密度なので、やばいですよ、皆さん。絶対ご飯食べてから和食店見に行ってください。かくゆう、螺鈿もお腹をぐうぐう鳴らして見ておりました。お腹をぐうぐう鳴らしながら和食店を見て、で、和食店を見た後に、日本館の方ですね。別館？ん？繋がってるから別館とは言わないのかな？まあいいや。日本館側に行きまして、十分のね。で、そのまあ日本館でいろんな展示を見たんですが、これね、皆さんアドバイスです。夕方頃は、お土産屋さん、ミュージアムショップのことですね。ミュージアムショップは激混みするので、なんかいいタイミングで、ミュージアムショップ興味ある方は行った方がいいです。めちゃめちゃ混みます。夕方頃のミュージアムショップ。やっぱ皆さん、こう、昼間ぐらいかな、いろんな展示を見て、で、夕方頃、じゃあ帰るかってなってから、ミュージアムショップ、寄る方が多いので、混みます。激混みです。やばいと。やけんが、ミュージアムショップ興味ある方は、なんか、今回の螺鈿の、行くルートで言うと、和食店見て、ミュージアムショップ行って、で、日本館に移動するみたいな、そういうやり方がね、一番いいです。荷物になるじゃないかと思ったそこのあなた、いい質問ですね。ごめんなさい、タグを見てないんで、そういう質問があるかどうかはまだ全く何も一切わからないんですよ。日本館というか、美術館、博物館大体そうなんですが、コインロッカーが割と至るところにあります。そしてたくさんあります。ので、 コインロッカーに買ったお土産をぶち込んで、で、身軽な状態で日本館行くことをお勧めします。あと皆さん履き慣れた靴で行ってください。実はね、これちょっと意外に思われるかもしれませんが、私、その上野のね、科学博物館に行くのが実は初めてで、今回。ちょっとね、行きたいなと思いながら、科博の横にある、それがクジラを見ながら 行きたいなと思っていたんですが、この度初めて行ったんですよ。そう。それで、なんかどういう規模感なのか、みたいなところもいまいちよくわからないまま、こう、ルンルンルンって言ってたんですが、皆さん、履き慣れた靴で行ってください。バカ広いです、科学博物館。特に日本館も地球館もどっちも行くぜって方、マジで履き慣れた靴で行ってください。私は履き慣れた靴で行ったにもかかわらず結構足が痛くなりました。まあ足が痛くなる要因って靴以外にも、その床材が何を使われてるかみたいなところが重要になってくるんですが、結構あれですね。あれなんだろう、大理石か、テラゾか、テラゾっていうのは人工大理石のことなんですけど、テラゾ、でもテラゾっぽくはなかったんだよな、大理石っぽい感じ。大理石の、床で、大理石の床を歩いたことある人わかると思うんですが、めちゃめちゃ大理石の床、長時間歩くのには向いてない。本当に向いてない。足が超痛くなる。なんかね、足が鉛のようになりますね。すごい重いなーってなる。なんでこんなことを知ってるかと言いますと、以前アルバイトをしていた場所が、テラゾ床だったんですよ。人工大理石の床のところで働いていたんですが、まあ、足が痛い。本当に痛い。で、なんか、靴の中に入れるクッションみたいなものを、いわゆるソールって呼ばれるものですね。ソールを靴の中に入れてないと、だいぶしんどい。結構歩き回るやつだったので、ソールを入れて、こう、歩き回っていた経験があるので、この足のだるさは、テラゾ床を歩いた時のだるさ、蘇る、バイトの時の記憶。そう、そんな感じでね、おそらくテラゾか、なんかその辺の床だったと思うのでね。あ、でも、座れるところがいっぱいあります。休憩スペースとか。いっぱいあるので、ちょっと足が疲れたなぁと思ったら、そっちに座って、ちょっとあれがどうだった、これがどうだったって思い出しながら回るのもいいかなーって思いますね。すごい広かった。展示のね、内容も広くて。特に好きだったのはね、1階に、望遠鏡？顕微鏡？あと、それから時計の展示スペースがあったんですよ。そこがね、めちゃめちゃ良かった。いろんな時代の、時計のところがそうなんですけど、いろんな時代の、こう、時計がずらーって並んであって、アンティークとかレトロなもの好きって方にはマジたまらないです、あそこ。本当にたまんないと思った。でね、なんか、顕微鏡とかも、なんかすっごいね、キラキラしてんの。キラキラしてんの。なんか、今、理科室によくある、ちょっとメカニックでマットな感じじゃなくて、すんごいテッカテカ、キラキラのテッカテカ。顕微鏡が、めっちゃ見たくない？キラキラでテカテカの、顕微鏡。とね、時計とかもね、なんか時計の中の歯車も見れたりして、すんごく良かった。で、なんかそういう工芸工業的なところもありながら、あとは、 その動物さんたちの展示とか、一番びっくりしたのがですね、ミイラが展示されてますね。ミイラが展示されてます。これマジで何の知識もなく行ったので、本当にびっくりしたんですが、ミイラのなんかレプリカ的なそういうのじゃなくて、ガチのミイラがね、展示されてて、本当にびっくりした。うわ、これがミイラ。でもなんか、ミイラがミイラすぎて、ちょっと直視できなかった。わかります？これなんか、本物のミイラなので、この人が生きていたってことをちょっと想像すると、ちょっとね、直視しづらいところはありましたが、しっかり見てきましたよ。とね、そのなんか、人類の進化、人類進化系のところをいろいろ回ってるとね、ちょっと面白い仕掛けとかもいろいろあってね、これはね、ちょっとね、ご自身の目で見ていただきたい。こう、なんか、縄文に来た人々は、こういう暮らしをしてて、おそらく、まあ、こういう人物像だったんじゃないか、みたいなのが再現されるんですよ。あれ、ローかな？ローのお人形かな？ちょっとその辺までは見れてないですが。あれで、縄文、弥生、古墳、みたいな感じでね、それぞれ再現がされてるんですよ。そこにちょっと面白い仕掛けがあるんで、これはね、言ってほしい。ここで言わないので。ここでね、私は言わないので、言ってみてほしい。あとは、その人間の進化ゾーンがあったりする中で、やっぱ面白かったのは海洋生物ゾーンですね。海洋生物ゾーンはね、最高に楽しかった。私、海洋生物系が、その本当に全く詳しくなくて、お寿司美味しいなぐらいなんですけど、お寿司すごい好き、刺身すごい好きぐらいなんですが、すっごく良かった。めちゃめちゃ良かった。やっぱり、なんか、その生物が、まあ、いわゆる等身大、その生物の、その大きさのまま、展示されているんですが、やっぱね、その大きさのまま展示されると、あ、結構こいつってでかいんや、とか、こんなでかいのが海の中泳いどるんか、みたいなね。なんかそういうね、楽しい気づきがいっぱいあって、とてもとても面白かったですね。あとは、皆さんクソデカ昆布は絶対見て帰ってください。これはね、日本館の方にも、それから和食店の方にもあるんですが、クソデカ昆布は絶対皆さん見てください。クソデカ昆布が一体どこにあるのかも見ながら、ネタバレになるので言いませんが、クソデカ、クソ長昆布。本当に長い昆布がね、展示されるんでね、もしこの先行ってみようかなって思ってらっしゃる方は、クソデカ昆布探し。ソデカ昆布探ししてみてください。このスペースも多分何でしたっけ？今更ながらちゃんと音声が届いてるのかどうか不安になってまいりました。スペースラテンでしたっけ？ラテンスペースでしたっけ？スペースラテンだった気がします。よし、こんな感じでございまして、初めてのスペースでございました。ちゃんと配信できていたでしょうか？音声途切れ途切れになったりしていなかったでしょうか？でも、フローに入って話しながら、あれやりながらだと若干のぼせそうな勢いですね、これね。ということでございまして、この後17時からまた YouTube の方でメンバー限定の配信がありますので、この辺で失礼しようかなと思います。来てくださってありがとうございました。 和食店ぜひぜひ行ってみてね。あ、案件じゃないです。それでは皆さん、またどこかでお会いしましょう。バイバイ。